Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは社会学者の古市憲寿さん。著書だから日本はずれているを踏まえつつ、この国では何がどうずれているのか、そしてずれないためにはどうすればいいのかについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
古市憲寿、1985年東京都生まれ、社会学者、東京大学大学院博士課程在籍、慶応大学 SFC 研究所訪問研究員、若者の価値や生き方を研究し、同世代の本音を代弁する若手論客としてさまざまなメディアで活躍中。絶望の国の幸福な若者たち、誰も戦争を教えてくれなかったなど著書多数。最新刊は新潮新書。だから日本はずれている。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは社会学者の古市憲寿さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮新書から、だから日本はずれている、出版となっています。古市さんが考えるこの国、そして大人たちのずれについて書かれているという感じなんですけど、古市さんは1985年生まれ、
はい、
ということは今年で29になる。
そうですね、29歳になりました。
なりました、はい、おめでとうございますでもまあギリギリまだ20代ということで、はい、ということは今冒頭で大人たちのズレというような言い方をしたんですけど、古市さんご自身はその若者というカテゴリーに入ってる人なんですか？
多分そうだと思います。それでだから日本がずれているという本も20代で若者と呼ばれるうちに書いていこうと思って書いた本です。
あ、じゃあギリギリ間に合ったぐらいの
そうですね、あの絶望の国の幸福な若者たちという本を2年半ぐらい前に出したんですけど、はい、この本出してからすごい若者についての意見を求められることがすごく増えたんですね、
まあ、若者論客のまあ代表格みたいなね言われ方をすることが多い、はい、
そこでまあこういうラジオ呼ばれたりとか、政府の会議呼ばれたりとか、はいはい、いろいろ呼ばれて、いろんなおじさんに出会うわけですよね、まあ、日本の大人たちに出会って、
はい、
でそこでいろんな若者が最近どうなのって話聞かれるんですけど、むしろその日本の大人たちの方がいろいろ不思議じゃないかなと思うことがすごいたくさんあったんですね。そういうその僕と大人たちに感じたズレみたいなものをなんか本にできないかなと思って始まったあの本です。
じゃあその若者のまあ一人としてこう言いたいことがいっぱいある状況だった、
はい、そうですね、例えば去年の夏に消費税どうするかって決める会議に呼ばれたことがあるんですけど、
はい、
そこでその社会保障の話題になったんですね。で僕はその日本は現役世代に対する社会保障がすごく少ない、子育て支援とかがすごい貧弱だから、そういうことが少子化の一因になっていってるっていうふうな、まあ、まともと僕は思ってる発言をしたんですよ
はい、はい、
でその会議終わった後に、ある結構高齢のおじさん、もうおじさんかなが寄ってきて、すごい話分かれてるんですよ。すごい分かった分かったって言って
同調してくれる、
同調してくれて、でそれで分かったのかなと思って、その後に何言ったかっていうと、そうだよね、その君たちにもっと頑張ってもらわないとね、若い子はその性欲もないから少子化も進むんだよねっていう
その
こっちはそこかっていう、こっちは社会保障の話してんのになぜか少子化イコール性欲って思い込んでいて、でかつ性欲は若い子は減ってるって思い込んでいる。
ああ、それも既定事実として
そう、実際統計見てみると初体験の年齢は昔より下がってますし、恋人いる割合も上がってるんですね。なのにいろんな決めつけだけで若者を見ている。でそれでそういう偉いおじさんたちが結構政策とかを決めてしまう、そりゃずれてくなっていうふうに思ったことがあったんです。
それはじゃあずれっていうのはこういろんな とこの認識とか考え方とかのズレということ、
は
い、
うん、そうですね、うん、だから別にその若者側がズレてる事例もあるとは思うんです、うんうんうん、だからそのズレって別に相対的なものだとは思うんですけれども、
そうですね、
ただ大人たちはどうしてもズレがないと思い込んでいる、若者たちもこうだ、自分たちはこうだ、日本という国はこうだって、うんうん、すごくなんだろう、思い込んでしまってると思うんですね、
うんうん、
だからまず実はこれぐらいズレてんじゃないですかっていうことを本の中でいろいろその丁寧に描いたつもりです。
あ、ズレっていうのは、まあ、どっちかが別に悪いいいっていうことでは必ずしもなくって、
はい、
まあ、とりあえず離れてますという、うん、まあ、位置関係の問題なんですね。
そうですね、だから僕自身もその会社員やったことがありませんし、はい、まあ、友人の会社はしてますけど、いわゆるその既得権益の中に入ったことがない、
うん、
だからその、うん、いわゆるその普通の会社員生活をしたことがないので、うん、往々に僕の方がずれてる可能性も当然あるとは思うんです、
はい、
それも当然分かってはいます、はい、分かってはいるけれども、うんうん、だからこそ見えてくるような、うん、その大企業の仕組みの不思議さとか、
うんうん、
日本の政治家の不思議さとかってものがある気がしたんですね、
う
ん、
なるほどなるほど。少なくともそのずれているということを、はい、まずは捉えましょうよという感じですかね。
だからまさに題名がそのだから日本はずれてるっていうのもそういうわけで、
うんうん、
まずは別におじさんが別に悪いとかも言ってはいなくて、うん、単純に若者が悪いわけでもないし、
うん、
まずはお互いちょっと違うってことを認識した方が、うんうん、この社会とかこの国とか企業はうまくいくんじゃないかってことを思ってます、うんうん、
なるほどなるほど。でも往々にしてそのおじさんとかその大人たちはあんまりずれてないと思っている、そういう前提になっている。
そうですね、やっぱり自分たちが生きてきた環境を当たり前と思ってしまう人がすごい多いと思うんですね、うん、本の中で何回かおじさんって言葉使ったんですけど、
はい、
別にこれ中年男性皆さんのこと言ってるわけじゃなくて、
うんうん、
既得権益の中に居座っているにもかかわらず自分がそこに居座ってることにさえも気づかない、
うん、
そこの価値観が当たり前になってしまってその価値観に染まりきってしまって自分を疑わなくなった人のことを本の中でおじさんって呼んでるんですけ ど、
なるほど、
その自分のことを疑わなくなったおじさんに向けて書いてるし、そういうおじさんを批判した本ではあります。
まあ、あのちょっと後ほどまた詳しくお伺いしたい部分でもあるんですけど、例えばじゃあその富士さんが捉えるこの、まあ、国とか まあ、おじさんたちのズレっていうのは、はい、具体的にはどういうと、まあ、さっきの性欲の話もありましたけど、
はい、
どういう感じのものが具体例としてあるんですかね。
例えば、うん、本の中で一個挙げたのはリーダーシップの話ですね。
リーダーシップ、はい、
例えば日本ではそのスティーブ・ジョブズとか、うん、その強いリーダー待望論ってものが時々盛り上がりますよね、うん、松下幸之助すごいとか、
うん、
そういうその強いリーダーに期待するおじさんって、まあ、日本にはすごい多い、
はい、
でもそれって僕は不思議だなってふうに思うんですね。
不思議、
はい、うん、特に年配の方で、まあ、お金もある程度ある、その権力もある程度ある方、
うんうん、
だったら自分でリーダーなんて自分が動けばいいのにリーダーを期待して終わってしまう、うん、リーダー待望論とかってすごいなんか無意味だなっていうふうに思うんですね。人任せというか、
なるほどなるほど。例えば既得権益なりは持っているし、そのいろんな人脈とか持っているだろうから自分でやろうと思えばなるかなれるかもしれないという人がでも人任せにしちゃう、
そうだと思うんですよ、うん、だからそういう人って不思議で、本当若者に期待するよとかって言ってて別に若者じゃなくて自分がやればいいじゃんって思うんですよ、
はい、
なのに人に期待して終わってしまう、
はい、はあはあ、なるほどなるほど。それがまあじゃあずれているということすらまあ認識してないおじさんという
のまあ一例としてそういうことも書きました、
ね、逆に言うとその若者の方は、
はい、
そのずれているという認識、まあ、古市さんはまあずれているというふうに感じていらっしゃる、
はい、
で若者の世代というのは、うん、もうそれはコンセンサスになってるんですか、ある意味。
いやでも若者もやっぱりその人によって違うとは思います。
ほうほう、
ただ昔と違って誰もが大企業に入れるわけではない、
うん、
誰もが専業主婦になれるわけではない、つまりそのある程度自分のことを疑って社会を疑っていかないと生きていけない時代になった、
うん、
それだからそのずれというものを認識している世代で言えば若い世代の方が多いと思います。やっぱり年長世代の方はやっぱりそこまで考えなくてもなんか会社入って日本経済が成長していって勝手にその自分の給料も上がっていって家族も作って子供生まれてってことが結構自然にできた方がすごく多いと思うんですね。だから上の世代の人ほど多分自分の状況を多分疑ってはいなくて、いろんな幸運が重なってそうなったはずなのに、はい、そもそも自分の手柄だと思っててただ若い世代はそうはいかないという点で、そのズレみたいなものを認識せざるを得ない機会ってものはすごく多いと思います。実はその今の日本の繁栄ってすごいラッキーの要素がすごくたくさん多いんですね、
うん、
戦後その戦後の高度成長って言いますけど、あれはまあ当然日本人が頑張ったっていう点も当然ありますが、それ以上にやっぱり若い人口がすごいたくさん多くて、で労働力がすごい安かったからその世界の工場になれたとか、あとまあ中国もまだ 未発達で韓国も軍事政権でアジアの中でやっぱり日本だけがあのものづくりの国になれたとか、うんうん、いくつもの偶然が重なって成し得たことなのに、うん、それをなんかさも当然で自分たちの努力のためにそうなったで今そうじゃないのは努力が足りないからだっていうそういう精神論に陥ってる人は多い気がしますね。
なるほど、なるほど。そのもちろん努力は一因ではあるけれども、はい、それが全てでは決してなかった
そうですね、
にも関わらず、はい、ということなわけですね。なるほど、なるほど。うん、まあでもそういういろんなところから、まあ、今回タイトルだから日本はずれているということですけど、まあじゃあいろんなところでずれてるなっていうのを古市さんご自身感じていって、はい、今回これをまとめようということになってきた。
あの元々はいろんな雑誌に書いたものを、うん、まあ一個のテーマで編集し直したものなんですけれども、うん、やっぱりどうしてもその若者と大人たちのズレってものがどうしても気になってしまって、
うん、
別に世代論ってそこまで僕は意味がある議論だとは必ずしも思ってはいないんですね、
はい、
人によって立場は違うし、うん、でもそれでもなおやっぱり何らかの断絶、特に偉いおじさんとそれ以外にあるんじゃないかなって思いが消えなくて、うん、まあ、こういう冊になりました。
なるほど。ちょっと構成もねユニークな感じですけど、はい、まあ、いろんなところにこう、連載なりこう書いてたものを まとめたというね、そういうことも経緯もありますけど、はい、まあ、でもこれどっから読んでもこう、ね、読めるようなスタイルになってますね。
そうですね。だから意外とその、うん、多分章の数も結構多くて、はい、1章もあたりもすごい短い6千字とか7千字とかすごい短めになってるんですね、
はいはい、
だからすごい読みやすいっていう声はいただきます、う
ん、ああ、構成としては、まあ、いろんな章立てがありますが、はい、ざっくりは前半の方がこうどうとかっていうこと
ありますか？そうですね、基本的に前半の方が、そのおじさんについてのツッコミ、まあ、リーダー待望論とか、はい、クールジャパンとかオリンピックとか、はいはい、憲法改正案とかそういう大きい話ですね、うん、で後半はむしろ、まあ、おじさんに翻弄される若者たちの姿の就活であるとか、うん、新社会人頑張れみたいな話って本当どうなのかみたいな、そういう後半の方は、うん、はい、そういうその翻弄される若者たちで、一番最後の章に、うん、2040年のシミュレーションといいますか近未来小説みたいなものを書きました。
おじさんたちがどうずれてるのか、若者たちはどういう現状なのか、そして近未来どうなっていくんだろうって、
はい、
まあでもどっから読んでもねこう分かりやすいですし、ちょっとこれはね、いろんなツッコミを入れながら、
そうですね、別にこの本が正しいとは言ってるつもりはなくて、はい、ツッコミ入れながらでどこが自分がずれていて逆に本がずれてるのかってことを認識していただけたらそれは嬉しいですね、
うんうんうん、なるほど、はい、分かりました。 Let's get knowledge with fun。 あの先ほどのパートでもお伺いした部分なんですけど、今回冒頭はリーダーなんていらない、うん、出てくる、はい、リーダー、まあ、待望論っていうのはね本当にいろんなところで見聞しますが、リーダーいらない
と思うんですよ。あのこの章を書いたきっかけは、以前にその NHK スペシャルで、はい、まさにリーダーがテーマの討論会に呼ばれたんですね、
うん、
で日本にはなぜ強いリーダーが生まれないのかっていうテーマだったんですけど、うん、僕の答えはすごいシンプルで、
はい、
リーダーなんて別にいらないからでしょってのが日本僕の答えだったんですね。
だからいない、
はい、
なんでいらない
ですか？日本ってよくまあ首相が毎年変わるとか、政治がコロコロ変わるとかってすごい言われますけど、うん、
でも逆すごいネガティブな言われ方しますね、
はい、逆に言えば日本って首相が毎年変わっても国が回るぐらい豊かな国ってことだと思うんですね。
あ、まあ確かにそういう言い方もできそうですね。
例えば東京都知事も、うん、まあ去年から今年にかけていない時期があったわけですよね。
そうですね。
でも全然東京は別に普通に回っていった。まあもちろんすごい政情が不安定な国とか、うん、これからいろんな舵取りで国の方向性が変わっていく国だったら当然リーダーは必要だと思うんです。
うんうん、
でも日本ってまあある程度も成熟していて、そういう国で、たとえリーダーが一時期別になくても回っていけてしまう。むしろ日本という国に強いリーダーは、本当に必要なのかなっていうふうな疑問からこの章を書きました。
でいらない、
リーダーが一切いらないと言ってるわけではないんですね、うん、例えばその小さいプロジェクト単位で小さいリーダーは多分必要だと思うんです、その場その場で、
はい、
でもその日本全体を変えてくれるようなリーダーとか、
うんうん、
会社を本当に何もかも、
うん、
業績を良くしてくれるようなリーダーってものは、うん、多分いらないし、むしろそんな存在を期待してもしょうがないっていうふうに思うんですね。例えば、うん、あの昔だったらその国ができることってすごい多かったと思うんです。例えば50年前だったら外交をどうするか、アメリカにつくのかつかないのか、安保どうするかどうなるかで日本の未来はすごい変わった。100年前だったらまあその軍事を増強するかどうかで植民地になるかならないかってことがすごい大事だった、
うんうん、
政治の力がすごく大きかったと思うんですね、うん、
そこはやっぱ強いリーダーが
必要だった、はい
はいはい、
ただ今の時代に果たしてそのような形で国が動いてるかといえば多分動いてないと思うんですね、
は
あはあ、もちろん未だに国の力は大きいですけれども、それと同じぐらいにグローバル企業 であるとか、うんうんうん、あとはまあそのアルカイダみたいなテロ組織であるとか、うんうん、ウィキリークスみたいな世界を斡旋するような、そのなんだろう、集団みたいなものがたくさん出てきている。そこの中で国家ってものはそういううぞうむぞうにある集団の中の一アクター、一存在に過ぎなくなってきていると思うんですね、うんうんうん、だからそこの中で一人のリーダーがポンと出てきて国を変えるということは多分ありえない。あまりにもそのアクターが多すぎて、一人のリーダーを待って待望して期待してもしょうがないんじゃないかなって思いがあります、
はあ、でもやっぱりその待望論がいつも出てくるっていうのは、やっぱじゃあそのズレがあろうという、
やっぱりリーダーが日本を変えてくれたとか、うん、リーダーが日本を発展させたっていう、やっぱりそういう過去の認識にとらわれすぎだと思うんですね、うんうん、例えばスティーブ・ジョブズにしても、彼はたまたま成功しました。でも彼は成功するまでに会社を何回も潰してるわけですよね、はい、しかもその人格的にも結構トリッキーな人だったらしくて、はいはい、結構その社員を何人もうつ病にしたりとか決して理想な上司とは言えない、うん、にもかかわらず彼の一番いいところだけを切り取ってきて、うん、強いリーダーがいればいいとか、うん、あとまあその組織もトップダウンであればいい、うん、上が言ったことをちゃんと下まで伝わればいいとかっていう議論もありますけど、でも実際トップダウンで成功した組織もあるし、失敗した組織もある。ジョブズのような強いリーダーがいて成功した組織もあれば、うん、失敗した組織もある、両方あると思うんですね、はいはい、だからそういうのを全部抜きにして強いリーダーさえいれば日本が変わるとか企業が変わるっていうのはあまりにも安易じゃないかなっていうふうに思うんですね、う
ん、あ、確かにね、それはちょっと短絡すぎやしませんかっていう。
そうですね、だとしたら、うん、自分で動き出した方がよっぽど有益じゃないかっていうふうに思うんですね、うん、
なるほどなるほど。
しかもリーダーのあり方って結構多様だと思うんです、うん、例えば僕なんかが何か誰かをまとめなきゃいけなくなった時は、うん、まず最初に僕何にもできないって自分で宣言するんですよ。
あ、宣言しちゃう。
まとめなきゃいけない立場だけど何にもわかんないからやってって言うんですよ。こうやって放り投げることによって周りが助けてくれて、はい、まとまる組織とか仕事もあるわけじゃないですか、
うんうん、
だからその仕事のまとめ方とかリーダーのあり方って実は多様だと思うんですね、
うんうん、
必ずしも別に強い必要はないし、必ずしも上から押さえつけるようにものを言う必要はない、
はい、
もっと弱いリーダーもいてもいいし、そもそもリーダーの定義って何かって考えてみると、多分一番シンプルな定義はフォロワーがいること、ついてくる人がいればその人がリーダーだと思うんですね、
うんうん、
ってことを考えるならば、別にフォロー、別にその強いリーダーである必要はないし、むしろこれからの日本に必要なのは強いリーダーを育てることよりも、むしろいかにいいフォロワーを作っていくか、リーダーを応援するようなフォロワーを作っていく方の方が多分大事なんじゃないかって思います。
うん、なるほどなるほど。そうです、ついて来てくれる人がいっぱいいるのがいいリーダー
だと思うんですよ、
ね、であれば別にそれはすごい怖い人じゃなくてもいいわけですもんね、
うん、いろんなタイプがあり得るし、しかも別にリーダーはずっと24時間リーダーである必要は別にない。たまたまあるプロジェクトがリーダーになって、うん、たまたま違うプロジェクトは違う人がリーダーになるって形で、うん、別にその誰もがずっと一人の人が強いリーダー、強いカリスマである必要は別にないし、うんうん、で実際カリスマがどうなったかっていうと、大抵ね、うまくいかないことも多いんですよね、うん、例えば日本でもその橋本さんであるとか、何人かそのカリスマみたいな人が現れては消えていきましたけど、結局彼らが何を残したかってことを考えてみると、もちろん成果もありますけど、実はその世の中で思われてるほどはあまり大したことをしてなかったりもすることを考えてしまうと、リーダー待望するなら自分でまず動けばっていうふうに思ってしまいますね。
でさらに他の章ではね、ソーシャルに期待しすぎるなというのもありますね。これもね、なかなか刺激的だなという感じがしたんですけど、
最近やっぱり日本の大人たちとやっぱりそのスマートフォンが流行ってるとか、
はいはい、
ソーシャルネットワークを活用しようとか、いろいろなことを言うんですけれども、うん、でもそれってなんか新しいテクノロジーに期待すぎなんじゃないかなというふうに思ってしまうことがすごく多いんです、
うんうんうん、
例えば最近そのソーシャルメディア使ってデモが起こってますとかってことがすごい言われています、
はい、
でも果たしてそれって本当にすごいことが起こってるのかと思うとすごい微妙だと思うんですね。例えば、2011年の夏にフジテレビに対する、フジテレビがそのあまりにもその韓国寄りなんじゃないかっていうような、
うんうん、
まあ実際はそんなことはなかったんですけど、
はい、
そういう誤解に基づいたデモみたいなものが起こりました、うんうん、その時にそのソーシャルメディアがすごい活躍した、
うんうん、
で一方でその2011年12年13年ぐらいに盛り上がっていた脱原発デモでもソーシャルメディアが非常に活躍したっていうふうによく言われます、
はい、
でも実際それって どこまでソーシャルメディアの力だったかってことは僕は怪しいと思っていて、むしろ昔のデモの方が激しかったはずですよね。それこそ1960年代に起こった安保闘争とかの方が石を投げたりとかより激しかった。で、1970年代に例えば消費者運動が起こっていて、全国の主婦たちが集まって、あの松下電器の値上げに反対してテレビ不買運動とか起こしてるんですね。で、それは当時のお金で本当何十億も の、 あの損失を企業に与えている。ソーシャルメディアなんか長い時代の方がむしろデモは激しかったし、インパクトも大きかった。逆に今のデモっていうのはむしろソーシャルメディアがあることによって、そのデモの運動とかの過激性みたいなものがむしろ損なわれてるんじゃないかっていうふうに僕は思うんです。例えばソーシャルメディア、ツイッターとかでちょっと過激なことを書いたら、それで満足しない人がすごい多いと思うんですね。つまり動き出す前にツイッターでつぶやいて満足してしまう。だからむしろそのソーシャルってものはむしろこういうデモとかをより激しくさせるどころか、むしろ中和させる、冷却させるような効果があるんじゃないかっていうふうに思っていて、だからそういうこともあって、そのソーシャルで世界変わるとか、ウェブで社会変わるとかっていう議論はあまりにもちょっと勇ましすぎるんじゃないかっていうふうな思いがあって書いた章です。
ここもだからね、さっきもリーダーのとこもそうでしたけど、やっぱり期待しすぎるのはちょっといかがなものかっていう部分。
そうですね、だからやっぱり本の中で通底してる、まあ、思想の一個なんですけど、はい、やっぱり日本の大人たちは一個のことに期待すぎて、でそれが失敗すると散々叩く、だから初めからだったら期待しすぎだと思うんですよ。期待しすぎずにその現状をまず見極めて、はい、そのこれがどれぐらいできるかってことをちゃんと測った上で、一個一個進めて物事進めていけばいいのに、なぜか一個のことに期待して、リーダーとかソーシャルとかインターネットとか一個のものに過剰に期待して、でそれがちょっとでもうまくいかないと幻滅して次のものに行くっていう、そういう繰り返しをしていくんだったら、ちゃんとその可能性に気づいた方がより有意義なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですか。期待しすぎてダメだとポシャってっていう、そういう繰り返しだとあんまり前進がない感じがしますね。
そうなんですよ。
確かにね。
それもまさにズレだと思うんですね。だからインターネットはこれぐらいすごいとかって勝手に思い込んでしまって思い込みすぎてしまう。だからそういう思い込みとかをちょっと解きほぐしたあげたいなと思って、いろいろ書いた章はたくさんありますね。
なるほどなるほど。そこは明らかに過剰でしょっていうのは、そこまではまかねきれないですよ、多分ね。
そうですね。だから当然リーダーも必要だし、ソーシャルメディアもあった方がいいんですけど、でもそれだけで社会は変わらないし、変わるわけがない。社会って結局徐々に変えていくものなので、そういう一個のものに期待したからといって何もかも変わるっていうのはやっぱり幻想であり、日本の人が見やすい幻想なのかなと思います。
まあ、だからね、他にもいろんな、例えばプロジェクトとか、いろんな事柄のこう発信してる人から見ると大変ショッキングな考察があったりもすると思うんですけど、それをどう受け止めるかで自分の立ち位置がちょっとおじさん寄りなのかみたいなとこも分かってくるのかもしれない
ですね。そうですね。つまりその既得権益側にいるのか、それとももっと若者側にいるのか、そういうことが多分この本を読みながら、その自分がどっちなのかなってことが多分分かると思います。
それはでも例えば既得権益側に入ってると自分でじゃあ認識しましたとしたら、それをもうちょっとこう柔らかい方向に引き戻すことってのは可能なんですかね。
そうだと思うんですよ。むしろこの社会とはこの世界を変えるとしたら、それは多分既得権益側しか多分変えられないと思うんですね。
あ、変えられるのは既得権益者側。
既得権益側の方が実際にお金持ってるし、権力も持っているし、ネットワークもある、それ変えることができる、だから既得権益の方が自分がそのそこそこ権力持ってるんだっていうふうに気づいてくれたら、いろいろもっとこの社会は良くなると思うんですね。
そうか。じゃあやっぱりそのちゃんと動いてほしいのはそっち側の人なわけですね。
だから本当に例えば日本の例えば団塊の世代の方たちって、いまだにその反権力で気分でいる人がすごい多い。実際はどう見ても権力の中にいるのに、いまだにその自分は反権力をなんだろう、歌っているとかって、それですごい錯綜してるなっていうふうに思うんですね。
持ってるじゃないですか。
他人に期待するとかリーダーに期待するんじゃなくて、まず自分が持ってるものを見極めて、そこで何ができるかってことを問うてほしいなっていうふうに思っちゃいますね。
なるほど。でもじゃあ持ってる人がそれに気づいてちょっとこっち側に来てくれたら、それは締めたもんですね。
そうですね。だからうまくその既得権益者が、まあ、おじさんと若者は全然手を組めると思うんですね。だからそういう手を組んでほしいなって思いはすごくありますし、実際そういうことは別に不可能ではまるでないと思うんです。
古市さんご自身はそのどっち側に入ってる感じなんですか。
僕は年齢的にも立場的にもちょうど今真ん中かなというふうに思っていて、まあ、年齢もまあ今20代 ちょっと29で終わりですし、はいはい、年齢的にも30になる、かつそのやってる仕事に関してもやっぱり政府の会議に呼ばれたりとか、うん、もちろんただの一員ですけれども結局物を言う方になってしまっている、政策に対してある程度の影響を及ぼせるような立場にはなってしまっているので、うん、徐々にそのおじさんの方に今行っていると思います。
じゃあでもある意味ちょうど真ん中くらいだから、まあ、両方、はい、両足かかってる感じ
だから本当はこのままでいければいいなと思っていて、うん、ちゃんともともと若者の気持ちも分かる、うん、かつその権力側の、うん、まあ、気分も分かるっていう、うん、そのちょうどこの真ん中をいけたらいいんですけど、結局やっぱりでもどうしても先輩の研究者とか見てると結局、うんうん、どっちかに転んじゃうなっていう、人は多い気がしますけどね。
でもさっきおっしゃってたようにその現在既得権益の側にいる、まあ、いわゆるおじさん側の方がそうじゃない方に来てくれたら、
はい、
それはかなりいい方向なわけじゃないですか。
そうですよね、はい、
でもじゃあそれを引っ張ってくる役割、真ん中辺に立ってる人は相当やりやすいんじゃないですか。
まあ、それだから僕はまさにその役割をすべきかなとは思っていて、うん、結局いろんな人今つなげる立場にちょうどあるので、うんうん、若者側の意見もちゃんと聞くことができるし、うんうんうん、一応まあその政治家の方とかにも一応まあアクセスすることはできるってことで、うんうん、まあ、僕というか僕たち、うん、僕みたいな存在の人の役割は今そこそこあるんじゃないかなってふうに思っていて、まあ、こういう意識の芽生え自体が自分がちょっとまあ大人になったのかなっていうふうに思ったりはします。
そうですね。だからまあ、他の方々もね、まあ、私も含めですけど、はい、じゃあ自分がどこにいるんだろうっていう、はい、自己立ち位置確認みたいな。
そうですね。だからまさにズレを意識するってそういうことだと思うんですね。自分がどっち側にいるのかどこにいるのか、うん、そういうことってやっぱり、まあ、本を読みながらとか人と話してるしか多分わからないと思うので、うん、そのきっかけになんか本がなればいいなってことは思います。
そうですよね。
まずはちょっとだけ自分のことを冷静に見てほしい、自分の立場を冷静に見てほしいっていうのは思いはありますし、それがまさに社会学のできることだと思うんですね。
Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは社会学者の古市憲寿さんです。新潮新書からだから日本はずれている、出版となっています。まあ、先ほど来は、まあ、おじさん側の話がちょっと多かったんですけど、はい、その若者たち、おじさん側じゃない方の若者たちは、そのズレを、まあ、その個人によっても違うというふうにおっしゃいましたが、いろんな受け止め方をしてると思うんですけど、その、苦しんでる状況なんですかね、そのズレがあること
によって。いや、意外と適応力は高いんですね。
あ、そうです。
例えばその若者の生活満足度すごい上がってます。はい、大体今若者の20代の8割ぐらいは今の生活に満足してるっていうふうに答えている。
8割
がそう満足してるんですよ。で、中学生高校生に聞くとさらにもっと数値上がって、あの幸せですって答える中高生が9割ぐらいいたりとか。
あら、そうですか。
意外と別にこの社会にそんな不満を持っているわけではないらしいんですね。だから意外と適応はしてしまっています。ただ適応はしてる一方で、はいはい、やっぱり就活であるとか、いろんな仕組みの中で苦しんでいる若者も多いと思います。
でもその、まあ、8割9割が幸せというような若者層は、はい、そのじゃあさっきの話ちょっと戻っちゃいますけど、そのずれていることの認識はある、
やっぱり何かおかしいなとは思ってると思うんです。それを象徴するように、うん、まあ、将来が不安だって答える若者の数はずっと右肩上がりで上がってるんですね。はあはあ、だから将来のことは不安、今は満足だけれども将来は不安、だからまさにこれでズレに対してどう向き合うかっていうその瞬中だと思うんですね。
まさに絶望の国の若幸せな、
これでも、はい、でもそういう前の本でも書いたことなんですけれども、うん、だから例えばその就活とかまさにそうだと思うんですね。うん、結局その将来どうなのかわからない、うん、別に本当は起業してもいいし友達と会社やってもいいんだけれども、でもやっぱり自分の親世代と同じように大企業に入った方がいいかなっていうふうに思う人もやっぱり未だに多い。でそこの中で就活っていう、まあ、儀式があるわけですけれども、はい、結局その就活ってすごいやっぱり、まあ、迷走してしまう人がやっぱり多いと思うんですね。うん、就活ってまあ難しいのは、大学生って別に社会のことがあまり分かっていない中で会社を選んで就活をしていかなきゃいけない。でしかもその大変だなと思うのは、大学生活の中でその就職で内定もらった企業によってそこの中にそのカーストとかランキングが生まれてしまうんですね。
はあはあ、ここに入ったからいいとこだみたいな。
そうですね。うんうん、大学生ってそれもともとは そこまでなんでしょう、ランクとか別にない、それぞれが自由にやってもいい空間のはずなのに、うんうん、まあ、その就活の結果によってそこでまあ歌手とか生まれて、はあはあ、でそれがまあでも実は大学生だけではなくて一生ついて回るっていう、そういう就活に対するその歌手とかで苦しんであるとか、うんうん、あとはそのだからその働き方に関してという ズレをどう受け止めるかっていうその迷いがすごい顕著だというふうに思うんですね、うん、例えばノマドって言葉が、まあ、2、3年前から流行っています、
はいはい、
つまりその会社に縛られないで自由に働く生き方がいいんじゃないかっていう、うん、そういう若者はもっとノマドになって自由に働こうっていう論争が盛り上がるんだけれども、うんうん、
まあ、遊牧民、
あ、遊牧民、はい、そうですね、はい、
はいはい、
でも実際にノマドになれる若者は非常に少ない、
うん、
やっぱり結局多くの人は会社に所属せざるを得ない、でもノマドに憧れてしまう、
うん、
そういうやっぱりそのどっちの生き方をするかによって結構まあ迷いが生じるわけです。難しいのは日本社会がやっぱりまだ完全に変わってはいないから、結局一個前の世代の生き方を選んだ方が成功する確率は高いわけです。つまりノマドになって新しい生き方をするよりも会社に入った方が結局安定するし、
うん、まあ、リスクはそっちの方が低いということですね、はい、
結局その学歴なんていらないところも言いますけども、結局はいい学校に入った方が将来もなんだろう見栄えもいいし、やっぱり人に自分のことを紹介しやすくなるとか
、はい、
結局昔の仕組みがまだ残っている中でどっちを選ぶか、結局昔の仕組みを選んだ方が合理的に考えれば得ではあるんだけれども、でもそれも実は昔ほどは有利な点は減ってきているかといって新しい生き方もリスクばっかりっていう、うん、このどっち行っても大変じゃないかっていうそのズレの中で苦しんでる若い子はすごい多いと思います。
あ、じゃあやっぱりその若者側にしてみれば非常にこう理不尽、まあ、もしくは生きづらいこの日本ということになってきている。
適応力高いので、はい、そこまで本人たちは認識はしていないですけれども、はい、客観的に見たらやっぱり若者にとって不利な状況はすごく多いと思います、
うん
うん、例えば世代間格差がそうですよね。例えば社会保障費とか年金とかに関して上の世代ほどたくさんもらえる、あんまり払っていないのに、逆に下の世代になればなるほどたくさん払わなきゃいけないのにもらえるかどうかもわからない、
うんうん、
っていう中で仕組み的としては明らかに若い方が不利っていう状況はたくさんあると思うんです、
うんうん、そうですね。でもじゃあそういう中でこう芽生えてくる、もしくは実践されている考えとかうごめきとか、 なんか動きみたいなのっていうのはなんかあるんですかね。そこから
いろいろそれはあると思います、うん、さっきとデモの話しましたけど、
はい、
デモはただ権力に石を投げてる場合が多かったですけれども、うん、そうではなくて例えば社会的企業って形で社会にいいことをしようっていう若者がたくさん増えています。
はいはい、
その例えば病児保育してる駒崎さんって人がいますけれども、うん、病気の子供を預かってくれる保育園がない、だったら自分で作ってしまおうって言って保育園を作ったりとかもする、うん、つまり社会問題に対して国に何かやってほしいとか上に勝手に期待するのではなくて自分たちでもだったら始めてしまおうっていう若者が最近すごく増えているんですね、
うん、
そういう社会的企業ってものの広まりも多分一個の事例だと思うんですね、うん、つまりこうやってその日本社会がなんかおかしい、なんかその穴が開いてる、そこを埋めようっていう形で社会全体をデモとかで変えるのではなくて身近な範囲100人1000人とかの範囲で変えていこうっていう動きがすごい広がっているんです。
ほうほ
う、それはまあ一個の希望かなっていうふうに思いますね。
なるほどなるほど、そうか、かつてはどっかすごい穴が開いてるからお前直せよって言ってた、
はいはい、
で直せよって石投げてたんだけど、うん、もう今そこ行ってもう自分で直そうっていう。
そうですね、だからあとは権力との距離の取り方も昔よりもスマートになってきていると思います、うんうん、つまり昔は官僚とか政治家とかをただ批判してればよかったけれども、そうではなくて、うんうんうん、だったら自分たちで思いついたアイディアを官僚や政治家を巻き込んで一緒に変えていこうっていうふうに今動き出してる、うんうん、例えば休眠講座は日本は膨大な額がありますけれども、その休眠クォーターを使って社会にいいことをしていこうみたいな今動きが徐々に始まってますけど、これもただそのなんだろう本で書くとかただ言って満足するんじゃなくて、ちゃんと官僚政治家を巻き込んで国民的な運動にしようとしたりもしている。その権力とうまく付き合える若い世代が増えてきていると思います。
じゃあ一人の強大なリーダーで全てを動かすんじゃなくて、もっとフォロワーの人たち同士で、
はい、
なんかもう、うん、もういろんなことやりましょうよっていう、うん、
だからまさにそのできる範囲で社会を変えていくってそういうことだと思うんですね、
うんうんうんうん、そうするとじゃあね、その若者、まあもちろんだからそれを変えていくのは若者だけじゃないですよね、
はい、そうですね、やっぱり若者が主導でもいいんですけれども、うん、基本的に若者だけ社会は変わらないから、
うん、
官僚とか政治家とか、まあ、年配のその起業家の方とかいろんな人が集まって、
うん、
結局ちょっとずつ仕組みを変えていくしかない、
うんうん、
だからその実際若者は少なくない若者が動き出してはいますけれども、
うんうん、
これがそのイコールで若者が頑張ってくれれば社会変わると思うのも違うと思うんですね若者だけ動いても社会は多分変わらない、むしろ既得権益が分からない と多分社会は変わらない。
そうですね。だから若者が動いても、もしかしたらそれは実行力としては微々たるものなのかもしれない。
はい、
ですよね、多分ね。
そうですね、まあ、大抵の場合、結局だって若い人ほどやっぱり権力もないし、お金もないし、金額もない中で、そんなことで不利なわけです。でも、若者だからこそ気づける、それこそズレがあるかもしれない。で、そのズレというものをどう解消するかっていうんで、大人がうまく手を貸して、巻き込んでいて一緒にやることは全然可能だと思うし、実際起こっていることです。
さっきの話じゃないですけど、ソーシャルが全てを変えるみたいな、若者が全てを変えるではなく、それ、いろんないいこともできますけど、もうちょっと力のある人も手伝ってよっていう、
そうですね、
いうことですね。
やっぱり社会はちょっとずつ、ちょっとずつしか変わらないと思うんですね、やっぱりついついリーダーが全部変えてくれとかってガラッと変わることを想像してしまうけども、結局社会は本当にちょっとずつちょっとずつしか変わらない、でしかもそれって別に勝手に変わるわけじゃなくて、本当一個一個の地味な積み重ね、一個一個の会議とか、一個一個の本当にちょっとしたロビングとか、一個一個の積み重ねによってちょっとずつ変わっていくしかないことだと思うんです。だからそういうその変なその革命とかリーダーとか求めるんじゃなくて、ちょっとずつ地味なことをできる人材をいかに増やしていくかの方が有意義なんじゃないかなと思います。
そうですね。しかもだからこれだけ人も1億人以上もいて、いろんな問題が、いろんなほころびがいろんなところにある中で、やっぱりそれきめ細かくやっていかないと立ち行かないですよ、それ、ね、
そう。だからそう、日本で実はすごく大きい国なんですよね、1億3000万人という国はすごい大きい国で、人口だけで見て世界トップ10に入る国です、ドイツとかフランスよりも全然大きい、そんな国がガラッと変わるわけがないんですよね。例えば埼玉県とかだけであっても北欧の国よりも全然大きかったりもするそんな集合体が、しかも地域によって結局いまだにやっぱり文化とかの関心の違いもすごいある、国が、一応まあ日本で幻想皆さん抱いてますけれども、これは幻想であって実際は地域ごとの問題はたくさんある、50年前でしたら貧困解決すればいいとか、社会問題もすごくシンプルだった、でも今ってもっとシンプルじゃない社会問題がたくさんたくさん山積してるわけですよね、まさに病児保育とかそうだし、少子化もそうだし、あの人々のニーズが多様化してるから、上からガンと社会を変えても多分何も意味がない、そうじゃなくて個々の人がもう変えていくしかないって時代になってるってことをまず認識した方がいいんじゃないかなって思います。
そうですね。だから大雑把な力技じゃちょっともうそれは修繕できませんよって話ですから、
そうね。だから本当にオリンピックさえ開けばいいとかリニアモーターカーさえ作ればいいとかって人いますけど、そんな簡単な問題ではない、
この穴はそれじゃちゃんと適合しませんよ
って話。そうね。だからそう、それで確かに埋まる穴は本当一部であって、だったらそのお金で違うことやった方がいいって場合も多分たくさんあると思うんですね。本当に穴の大きさと解決策が本当に合ってるかどうか私その穴は本当に大きいもの一個でガツンと埋まるのかっていうと、多分埋まらないことの方が多い、それを認識しないと結局その50年前の夢を語ってるだけで終わっちゃうと思うんですね。
なるほどなるほど。確かにだからオリンピック来たらすごい大きいあの石だから多分、それはいくつかの穴はそれで塞げるでしょうけど、でもかなりほころびありますよね。
だから本当に50年前良かったと思うんですね。50年前明らかに日本という国の穴は明確だった、
ね、このぐらいでっかいのもう持ってきたよっていう、
ね、どんどんインフラを増強して国土を整備して、いろんなそのスタジアム作ってって、すごい分かりやすい目標があったから良かったけれども、今ではそんな時代でもないのに50年前と同じ夢を未だに追ってしまうそれは大人たちのちょっとなんか妄想っていうか、
なるほど
ノスタルジーだなっていうふうに思っちゃいますね。
そうですか。まあそれはね、かかる金も膨大だし、いろんなエネルギーも膨大だから、まあね、そのオリンピック好きとしては私個人的にはなかなか苦しいものがございますが、ただまあやっぱ今の話を聞くと、確かにやっぱそれはそれだけでもう一刀両断ではありえないなっていう。
だから別にオリンピックは別にしてもいいとは思うんですが、それにしても別に昔と同じオリンピックとしてもしょうがない、だからすごいオリンピックの議論ですごい内向きだと思うんですね、日本にはこのオリンピックでこの夢が必要だとか、日本のことしか考えてない、むしろ今回の2020年東京オリンピックが世界に向けて新しい資本主義とは違う形のオリンピックをなんか示すとか、商業主義ではない形のオリンピックを示すとか、いろいろ可能性は多分あるはずなのに、やったらなんか内向きでや やったら50年前の夢の再現ばっかりをなんか祈ってるのかなっていう。
確かに方法論的にはね、そのでっかいスタジアム作ってとかそういう感じの
踏襲ですね。変わらないですからね。もっと IT 使うとかいろいろなんかできることはあるはずなのに、50年前で同じことをやろうとしてるのかなっていう。
なるほど。でもまあ少なくとも、まあ、ちょっと先ほどの話に戻りますが、その若者の側としてはいろいろこう細かいところに目を配って自分たち動こうとする、そういう動きは出てきている、
はい、
いうことなわけですね。
そうですね。やっぱり社会起業家はじめ、うん、若者ほどやっぱりズレにも気づきやすいですし、うんうん、あつまり既得権益に入らなかった人がまあいるので、
はい、
そういう人ほどやっぱり動きやすいと思うんですね、
うんうんうん、
だからそれだからそのズレをなんとか解消していこうという動きも当然ありますし、
うんうんうん、
もしくはまあそこまで大きくなくても、例えばその社会からあえて降りて、
はい、
自給自足の農業をするだとか、そういうその選択肢自体はすごい実は広がってる時代だと思うんですね。昔でも日本だいぶ豊かな国になりました。だから別にいろんな選択肢があり得る、
はいはい、
例えば地方とかの農家に住んでいてもスマートフォンがあれば別に情報は別に東京であまり変わらないし、楽天アマゾンが届けば別に物は入手できるしっていう形でいろんなインフラが揃ったからこそできる生き方が実はたくさんすごい広がっている。そういう意味で若者たちはどんどんその新しい生き方を模索して変わりつつあるとは思います。
なるほど。Let's get knowledge with fun. まあですから今日いろいろとお伺いしてきて、まあズレがある、でおじさんと若者がいるというような絵が大体こう認識できてきましたが、それはやっぱりでもズレを解消した方がもちろんいいわけですよね、
うん、はい、
そのためには歩み寄るっていうか、まあおじさん側がちょっとこっち来てくださいっていうぐらいの。
そうですね。やっぱりまあお互いの距離をまず認識するってことが大事だと思うんですね、うん、やっぱりズレは多分簡単には多分なくならない、
うん、
特にまあ年配の方はずっとその自分が積み重ねてきたいろんなその方法論とかあるわけですから、うん、
はい、
なかなかそれを捨てるのは正直難しいと思うんですね、
うんうん、
でもその方法論が唯一、せめて唯一ではないとか、
うんうん、
ちょっとこれはさすがにおかしいんじゃないかっていうことに、
うん、
ちょっとでも気づいてくれたらいいんじゃないかってことは思うんですよ。
うん、おじさん側が動いてくれないといけないですか。
そうですね、まあ、もちろん若者側で働きかけられることも多分たくさんはあるとは思うんですけれども、結局やっぱり日本って結局おじさんの国なので、政治にしてもそう、会社にしてもそう、結局おじさんたちがいろんなことを仕切って牛耳っている、
はいはい、
それって何でしょう、必ずしもいいことではないと思うんです。どういうことかというと、例えば起業家にしても若い起業家が実はたくさんいますよね、
はい、
三木谷さんもそうだし、ザッカーバーグにしても結局年齢とビジネスをうまくやるってことは実はあんまり関係がないのに、
うんうんうん、
なぜか日本の企業はおじさんばっかりがいる。それはまあ業績が悪くなってもしょうがないと思うんですよ。だからそもそも企業の業績を上げるために実は若い視点を入れることが大事だったりとかするわけですから、
うん、
でその若者のためにどうこうって考えるのではなくて、むしろその企業のためにとかその組織のために若者の視点を入れた方が実は企業も長持ちするし業績も上がるんじゃないかってことが多々あると思うんですね、
うん、
だからそういうこともちょっと考えてほしいなというふうに思います、
うん、そこをまあでもどこまで柔らかく考えられるのか、
まあ、だから結局はまあ多分無理で、そういうダメな企業は多分潰れていくしかないと思うんですよね。
あ、
結局おじさんばっかりになって消費者の動向を読めなくなったような企業は多分どんどん潰れていって新陳代謝が起こっていく、
うん、
それはそれで別にまあいいとは思うんですが、
うん、
そうなる前にちょっと声聞いたらっていうふうに思う事例は多々ありますね。
あとは
まあちょっとまあ風向きが変わってきて、やっぱり311の後に、
はい、
大人たち、おじさんたちがやっぱりちょっとこの国これじゃまずいんじゃないかって機運がやっぱりちょっと高まってたと思うんですね、
うん、
ちょっとも反省してきた、
うん
うん、ずっと日本に対していいことをしてきたつもりだけれども、実はそれがあまりいいことばかりではなかった、
うん、
世代間格差を生んだりだとか、
うん、
原発問題だとかいろんな負の遺産を自分たちは実は残してきたってことに年配の方も気づき始めてると思うんですね、
うん、
だからちょっと風向きが変わってきていて、だから実際その国の会議とかでも僕を含め若い世代を呼ぶ会議がすごい増えましたし、
うんうんうん、まあ、それはかつてはあまりなかった
ことだと思うんです。
ですよね、
やっぱり今、うん、20代30代の若い人をどんどん登用しようって機運はどこの業界でも多分高まっている中で、
うんうん、
ちょっとずつ風向きはもはやもう今変わってきてると思うんですね、
うんうん、
だからそこの中で、まあ、お互いがずれたままじゃなくてちょっととお互いの認識を再確認するって場は増えているので、
うん、
そういうことでまあ若者も歩み寄る、年配の方も歩み寄るってことを増やしていけば、まあずれは解消は無理でもちょっとマシになるんじゃないかってふうに思います。
そうですか。まあそのずれがちょっとマシになるってことはイコール、まあ、国なり社会の形が少なくとも今よりはまあ いい方になるというイメージ
と思うんですよね。だから今日も若者とかおじさんの言葉を使ってきましたけれども、うん、はい、実はそんな世代で人を分ける意味は必ずしもないと思うんですね、うん、当然若い世代でもその保守的な価値観を持っている人はたくさんいますし、うん、年配の方でも柔軟な方はたくさんいる、うんうん、だからその世代論があまり意味を持たなくなるような状態の方が非常にいいことだと思うんですね。あ、はあはあ、だからあんまりその世代とかで区切るんじゃなくて、本当にその人の能力とか趣味とか思考性とかで人がくっつけるような風になる、うんうん、つまりお互いがお互いのことをちゃんと見極められるようになる、見た目とか年齢じゃなくてちゃんとその人の本質でお互いのことを評価できるような状況が増えればいいなとは思います、
う
ん
う
ん、
その前段としてまずは歩み寄りましょう
よ。まず歩み寄りましょう、まあ、ズレを認識しましょうってことですね、うんうん、
さあそして今回のね、だから日本はズレてるの最終章は、ね、あの2040年のこの国の姿というのは、はい、まあ、ちょっと近未来予測小説みたいな感じになってますが、ね、あの東京都知事は浅井亮さんがなってる
という感じですね。まあ他は基本的にね、うん、結構知事になってますからね。
ああ、そうですよね。
そう、石原慎太郎さんがちょうど20代の時に、うん、まあ、芥川賞を取って、うん、で、まあ、政治家になって、
はいはいはい、
で、っていう、まあ、前例もありますから、うん、まあ、別にない話じゃないかなっていう。
そうですよね。逆に、だって、ね、50年前に石原慎太郎が都知事になるって言ったら、誰も信じてないでしょうからね、それ。そう、
本当にあの人、昔の記事とかに見ると、すごい不尊な人だったらしくて、すごい自信満々な人、やっぱり20代にも関わらず、すごい自信満々で、デビューから半年後に自分で映画とかも撮ってるんです、あの人。だから、思うのは、いかに昔の人々が若者に任せていたか。たかだかデビュー半年後の若手の作家に映画監督をさせたっていう、うん、どんだけ昔が若者にチャンスを与えていたかっていうことを石原さんはなんかも忘れているのかなっていう、自分はチャンスを与えられてきたのにそれで同じことを今若者にしてあげているのかなっていう、まあ、思いがあるんですけど。あ、
そうです。逆にね、それだけチャンスを与えてくれていた。そう、昔の環境は
戦後はそうなんです、まあ、戦後はまあ若い世代が多かったっていうのと年配が少なかったのもありますけれども、うんうん、若い人が本当にいろんな業界においてで活躍できてる状況があった、はい、うんうんうん、そういうことは今だんだん起こってないなっていう。ああ、そう、昔に比べればね、うん、
ああ、じゃあ逆にそうか、昔の方がそういう環境だったのだ。
そうですね。だって青島由紀夫さんにしても、うんうんうん、まあ、学生時代から放送作家やったりとか、
そうですね、
意外となんか、まあ、業界自体も新しい業界も多くて、そこの中で結構適当にみんな、うん、若い時代から大きな仕事をやっていた、
う
ん、
そうですね、
ってことがその後のキャリアにつながってるわけですよね、
うん、で自由にいろんなことやって、うん、ね、もうある意味はちゃめちゃにやって。
そうですね、そういうはちゃめちゃな人がたくさん昔はいた。それってやっぱり時代のせいもあると思うんです、うん、だから同じことをもうちょっとあの世代の方がしていてもよかったんじゃないかなってちょっとまあ思いはあるんですが
なるほど、
はい、
なるほど。まあでもね、2040年の姿がこうなんじゃないかなっていう話の中で、はい、うん、まあでも今後その本当に近未来の日本は歩み寄った次のステップとしてこういい方向、明るい方向っていうのは目指せるものですかね、
うん、まあ、そうあるべきだとは思うんですが、本の中で結構暗い未来を書きましたうんうん、うん、例えばもう格差は広がりすぎていて、富裕層はタワーマンションにもう一角に住み、逆にそうじゃない人はあのスラムのような場所に住んでいる。だから高齢者向けのシェアハウスが流行っていて、そこで単身高齢者たちが身を寄せ合って暮らしているとか、まあ、インフラもどんどんその劣化していって、東京都内であっても救急車が呼んでも来ないとか、ゴミ処理もうまくいってないとか、そういうそのあまりいい未来ではない未来をまあ本の中では書いちゃったんですけど、うんうん、まあ、このままではありなくもない話だと思うんですね、うんうんうん、やっぱり日本って今オリンピックでちょうど今盛り上がってはいますけれども、客観的に見てみたらそこまで前向きな、なんだろう、状況はないわけですよね。少子高齢化が進む一方、少子化も進む一方、うん、周りの新興国がどんどん台頭していく中で、日本でいう国に実はそこまで底力がないかもしれない中で、うん、どうしても悲観的にならざるを得なくてこういう章を書いたっていうのがあります。
でもね、そうなりたくないな
それできればそこまで日本が没落する必要は別にないし、しなければいいと思うんですけど、うん、ただ同時にやっぱり可能性まだ日本ってある国だと思うんですね、うんうん、特に国単位でこれから物事を考える必要は僕はないと思っていて、東京とか大阪とか福岡とか、はい、もっと多分都市単位で物を考えればいろいろ可能性は多分あると思うんですね、うん、でも東京にどんどん人口が集まっていますし、東京だけで GDP は韓国と同じぐらいの GDP があります。だから実は東京だけでも実は独立できるぐらい実は日本ですごいポテンシャルがある東京って街で、うん、そういうその魅力がある都市をたくさん増やしていくとか、もっとその都市単位とか、もしくは一企業単位とか一地域単位でもいいかもしれない、もっと自分たちがコントロールできる範囲で場所を良くしていくとかってことは全然あり得ると思うんです、うん、
じゃあいろんな意味でのなんていうんですかね、まあ、ポジティブな意味での分層みたいな
そうです、そうですね、分相応であり、うんうんうん、かつその日本全体とかすごい抽象的な議論をするのではなくて、うん、まず自分ができる範囲でこの会社どうしようとか、うん、この町どうしようとか、うん、そういうその小さい範囲での議論の方が、うん、むしろこれからますます大事になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、まあ、そうしていけばこのね、今回の最終章で描かれたようなちょっと暗い感じは回避できるかもしれない。
まあ、日本って別にまだまだポテンシャルはある国で、やっぱりまあ人口が多いですし、うん、日本語話者がすごい多い、だから外国語人が入ってきにくいとか、うん、いろんな多分障壁がある国で、だからこそできることたくさんあると思うんですね、うんうんうん、あとまあ福島のまあ、事故がありましたけれども、逆に今福島にいろんなお金が集まっていて、さまざまな実験が福島で今行われている。だからその福島発の実験がいろいろ成功したら、それが日本全国に広がっていくかもしれないし、必ずしもその悪いことばっかりだとは思ってはいません。
なるほどなるほど。じゃあやっぱそのために、まあでも今から当然手は打っていかなきゃいけないし。
そうですね、だから結局それって誰か他人任せでできる話ではなくて、結局自分たちができる範囲でちょっとずつできることをしていくってことに多分尽きると思うんですね。
まあでもそれはまあ本当やるのは個人個人レベルが、はい、自分たちでやっていく、
その方が有意義だと思います、うん、当然その権力ある方は権力あるなりの大きいことをすればいいんですけど、うんうん、そのそうではない方も身近なできる範囲でやることをやった方が結果的には社会は良くなる、うん、それが社会を良くしていくってことだと思うんです。
でそのやり方のヒントとかは社会学者が、うん
まあ、一応社会学者なので、一応社会のことはまあ分析はしているし、うん、まさにそのズレを提示するのが社会学者の仕事だと思うんですね、うんうんうん、今あるこの社会の状態というものは他の可能性もあり得た、もっと悪くなる可能性もあるし、はい、もっといい可能性もある、うんうん、その社会のことを相対化するのが社会学者の仕事だと僕は思っているんですけれども、うん、だからそういうそのズレみたいなものをちゃんと見せてあげるっていう仕事はこれからもしていきたいとは思ってます、
うんうん、じゃあやっぱり社会学者古市憲寿としてやっぱそこを突き進む。
そうね、だからやっぱりどうしてもあの運動家ではないので、うんうん、自分が先頭に立って何か動かすことは多分得意ではない、うんうん、でもそうではなくて傍観者としていろんなズレに気づくとか、うんうん、いろんな日本社会の歪みとかを見せていくってことは多分できると思うんです、うんうん、だからそういうことをやっていきたいと思っています、うんうん、あとは まさに今年齢的な問題もあるから、まあ人をつなぐってことですね、はい、若い世代、これ世代、政治家、そうではない人とか、いろんな人脈、いろんな世代の人をつないで、うん、ちょっとでもいいように少なくとも身近な範囲だけは変えていきたいって思いはあります。
じゃあそういうね、いろんなアクションヒントがまたこれから発信されていくと、はい、いうことになっていくと思いますので、ぜひね期待したいと思います。ラジオ版学問のおすすめ、本日は社会学者の古市憲寿さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、社会学者の古市憲寿さんをお迎えしてお送りしました。古市憲寿さん、まあ本当に弁舌は非常にストレートで、まあ内容も結構厳しい感じなわけなんですが、でもやっぱりその社会学者としてこの社会を本当に客観的に分析するとそうならざるを得ないという部分もあり、やっぱりそのズレですよね、そのおじさんという言葉で今回はね、語ってらっしゃいました。おじさんの側と若者の側、やっぱりこれは明らかにズレているんだという、そこから始まんなきゃいけないだろうし、その認識して、まあ、歩み寄って次のステップへということになりますよね。まずでもその立ち位置、自分がどこにいるんだろうと、自分はおじさん側なのか、その辺もね、もう一度客観視してみたいと思いました。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。